理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第365回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
365回です。
365回です。
はい、1日1本ずつ聞いても1年分持つだけのストックになりそうです。この番組はですね、まあ、理科っぽいお話をしてるんですけど、そんないプロジェクトっていう、こうグループでやっていて、姉妹番組のそんない雑貨店っていうところで、同じタイミングでですね、第217回、ハッブル宇宙望遠鏡の話で、前回の200
ハッブル、ハッブル、ハッブル
で、前回の218回は打ち上げ成功クルードラゴンっていうね、
なんかドラゴン、ドラゴン
宇宙観測とか、天体観測、宇宙開発みたいなことをやって、なんとなくこうライバル視されてるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。
え、何ですか、そんない雑貨店がそんない理科雑貨店に変わりつつあるってことですか。
まあまあそういう可能性もあるんで。
え、あ、そうなんですか。
ちょっと負けないようにしたいなと思って。
え、負けないように。そこはね、対等な立場に立っちゃダメだよ。
あ、じゃああの
頑張れ、
正面から戦わないようにします。
そう、ドーンと来い、
はい、
僕の胸に飛び込んでおいでぐらいな。
じゃあ頑張ってみます。
お、
今日はですね、通信技術の話をしようと思っていて、
5G ですか。
そうそう、前回364回で 5G がどうのこうのっていう話をしたんだけど、
どうのこうの、
そう、 5G はどこがすごいかみたいな話を前回してるんですけど、
ああ、そっか、4か5に増えたんですよね。
そう、でも、うん、今こう通信技術なんだろうな、他の人にねファイル送るのとか当たり前のようにやってたりとかね、うん、今も私と香里さんはスカイプっていう、こう通話アプリでつないでお話をしてますけど、は
い、まるで目の前にいるかのごとく喋っていますけど、天と地方と離れてます。
天と地方と離れてないけどね、何十キロかなと思うけどね。
まあ、そうですか。まるで目をつぶれば手が届きそうなところに声がするのに。
あ、そうですね、
スカッと。
そう、手は届かないところにいるんですけど、はい、でもこう通信技術ってこういろんなこう発展をしてきていて、
はい、
そもそもこう、なんていうの、すぐその手の届かないところにいる人に何かをこう、うん、気持ちを伝えたい。
テレパシー。
で、テレパシーはなかなか使えないんで、どうしていったかっていう歴史が、まあ、通信技術なんだよね。
文通ですよ、文通。
そうそう。で、文通でももっと昔どうやってたんだろうっていうところで。
のろし？違うの。文通よりも昔っていうとどうなんの？
文通2種類あって。
はい。
大河ドラマとか見ると。
うん。
こう偉い人と偉い人が文通してたりするじゃないですか。
はい、何気にね。
何気にっていうか、まあまあ普通にね。
結構なんか残ってるやつは、まあ重要なっていうか歴史的に重要なものがたくさん残ってるけど、稀にくったらない文が残ってたりしますよね。で、なんだっけ、この文は読んだら処分することっていう文が残ってたりとかする。おいおいおいおいっていう、処分してねえし。っていう、
その頃とか、
はい、
平安時代とかでも文があったりするんだけど、
うん、
それって郵便局が届けてくれたわけじゃないじゃない。
小僧とは言わないな、何あれ、わらわ、
直接送信したわけでしょ。
ん、
直接送信したというか、お届けに上がりましたって誰かがやって、
あ、そうそうそうそうそうそう、はい、返事を書くからしばし待たれよ
とかねっていう話なんだけど、明治時代になると郵便システムっていうのができて、
ああ、飛脚？
飛脚じゃないかな。飛脚
は江戸時代。郵便システム、
あ、そうそうそう。で、飛脚は江戸時代で、飛脚もある程度は、好きなところに届けてくれるけど、やっぱりビジネス用途が多いじゃないですか。飛脚になると今度は。で、何々村の何のタレベーさんっていうところまで、はい、届くのって、やっぱりこの郵便システムっていうのが、完備されてからで、
うん、
で、その昔、どんな方法で、こう、 遠くの人に気持ちを伝えたかっていうのとかがあって、今日本編で話さないものの一つが伝書バトっていうのがあって。
ほう、伝書バト。
これも通信技術じゃないですか。
ハトレースって知ってます？
ハトレース知ってるけど、あれって、あれなんだよね。ハトってさ、自分家に帰るんだよね。
そうそうそうそう。
だから、
用意ドンした後に、全国に散っていくわけですよね。
そうだから。
で、そこまでの距離で、時間を割って、誰が一番早かったかって出すんですよね。
だから、なんか、ゴールはバラバラなんだよね、ハトレースって。
そうそうそう。
スタートが一緒で。
そう。
そうで、
電車
バトも。
メスが多いの？
あ、本当？そうなの？
まあ、オスもいるんでしょうけど、メス、例えばオスだったら、求愛中のオスとか、メスだったら子育て中のオス、メスとか、
はい、
その家に帰りたくなるような状況にしてあるらしい。
ちょっとハトは子育てしないんじゃない？
あれ違うの？
卵を温めるけど。
あ、そうそう、だからきっと卵を温めてる最中のハトとか、なんかそういう、帰りたくなるような状況になってるみたい。で、稀にいなくなって、
う
ん、
そうそうそうそう。
だけど何人か後に見つかったりも
するし。そうなの。
そう。
で、なので、こう、伝書バトってね、子供の頃不思議だったの。なんで送り先がわかるんだろうってずっと思ってたら、そうじゃなくて、新聞社で鳩飼ってて、うん、記者が鳩を持って出かけて、メモ書いて、くっつけると新聞社に戻るっていうので、伝書バトだったんだよね。
ああ、じゃあ、行き先はもう決まってる鳩を
連れてきたわけ。正しく言うと、戻り先ね。
そうね。
そうそうそう。はい、っていうのが、伝書バトの使い方で、へーって思っちゃった。
おー、確かにそうですね。そうね。そうじゃなきゃ、隣のなんとか新聞に行ってくれってわけじゃないわけね。
そうだから
なんか家に帰れっていうだけなのね。
子供の頃は伝書バトっていうのが、どうやって、こう、配達先を探すのかってすごい不思議だったのよ。
うんうん、確かにそうですよね。
だったんですけど、何のことはなかったっていう。
で、先に帰ってるだけですね。
そうそう、先に帰ってますっていう感じ。先に帰ってんだったらこれ持って帰ってよっていうのをやるっていう。
なるほど。
はい。っていうような話で、遠くの人と。
今日はでもその話はしないわけね。
本編ではしないです。
じゃあ、のろしの話を？
その辺から話を始めようと思います。
おー、のろしは当たり。
はい。ということで、はい、本編の方に行ってみようと思います。
はい。よろしくお願いします。
さて、昔
あるところにおじいさんとおばあさんが、
おじいさんとおばあさんがどう通信したか分かんないんですけど、
よくね、おじいさんとおばあさんは手を取り合ってましたよ、きっと。
そうですか。なのでのろしみたいなものって、
うん、
分かりやすいのは、
うん、
一大事が起こったら煙が上がるっていうタイプ。
ああ、じゃあ、前か無かっていうので、出た時点で、もう、それだけでもう通信っていうことね。
そうだ、例えばお城で何色の煙が上がったら、家臣全員集合とかね。
ほ
う。っていうパターン。
あ、8時だから？
8時じゃなくても、のろしで集合ね。で、あとは、具体的な通信手段として、のろしをっていうのもあったらしいんだけど。
うん、なんだっけ、一箇所の煙を出すんじゃなくて、三箇所？
そう、五箇所ぐらい。
煙を立てて、
そうそうそう。
じゃなくて、一つの場所でも三箇所の煙を立ててやるって聞いたことあるんだけど、
そういう
正式なって言い方は変だけど。
何個目が、煙が上がったらどういう意味だっていうのとかもあるんですけど。
あ、そうなの。
そうそうそうそう。っていうのもあるんだけど、
はあ、
江戸時代の後半になるとすごい早い通信手段があって、米相場を、各地に届けるっていう商売が始まるんですね。
うん。
大阪の、堂島市場かなっていうとこに米の市場があって、
は
あ、でそこで、こう米の取引がされるんだけど、
今日の米は一俵いくらだって決まるわけですね。
もう少し詳しく言うと、はい、お米が取れる前から、
うん、
凶作だとか豊作だっていうところで、一俵あたりいくらで何俵分とか、まあ、何石分買うっていう、
うん、
要は先物取引 っていうのを、が始まって、今日、取引があると、あるやつはいくらで取引されてるとかっていう話があったりするんですよ。で、何ができるかっていうと、現物取引だったら、いくらで買いますって言って、お金を渡したら、お米がやってくるじゃないですか。
うん。まあ、物々交換。
現物だからね。
うん。
でも、先物とか、その手形で取引するっていうのは、来月、できる、うん、例えば、どこどこ県の、どこどこ藩の米を、うん、一票いくらで買う、それで何票分っていう伝票を書くと、それが、それを持ってたら、その人に渡せばお金をもらえるってことになるわけじゃん。決済期日ってのがあって、
うん。
お米が出荷されたら、もうお米に変えるしかないから、最後は、
うん。
で、そうすると、お米の相場っていうのは毎日変わってくるっていうのがあって、それがね、大阪の堂島っていうところが一番の、お米の、取引が盛んなとこなんだけど、
はい。
例えば京都でお米を買うときに、
うん、
それも先物予約するわけ。
うん、
いくらで、なるべく安く買いたい人がいて、
うん。
で、市場って日本に堂島だけじゃなくて、例えば京都で行くと大阪の反対側に大津っていう滋賀県ね。
はい。
があって、そっちの市場もあったりして、どっちかが安ければそっちに、買うっていう約束をした方が安く買えるわけじゃない。
はい。
っていうので、大阪の堂島っていうところがすごく多量の、取引をしてるんで、そこの相場を知ってると、そっちが、上がるか下がるかっていうのが分かっていれば、他の市場の人たちが、役に立つんで、そこの市場の相場を、伝えるっていう仕事が始まって、のろしで始まったらしいんだけど、すぐにね、旗になった。
手旗信号？
手旗信号までが、まあ、手旗通信ね。
うん。
っていうのがあって、見晴らしのいい。
手旗信号ね、覚えたいんですよね。
いい、覚えてください。
そう。ちょっとなんか、遠くの人と通信できて楽しそうじゃない？
そう。で、手旗信号って、日本だといろはにほへとがこう、旗の動きにあってんだけど、まあ、その頃は独自で、はい、米相場だけを伝えればよかったから、うんうん、数字だけ送るわけね。
そうかそうか。今日はいくら、いくらっていう数字だけ分かればいいと。
そう。で、ちゃんと伝えられるっていうのが分かると、山の、こう、見晴らしのいいところで、A 地点から B 地点まで、遠い時には、20キロとか、ぐらいまで見えるんだけど、で、そしたら山の反対側に行って、その次の、見晴らしのいいところまでっていうのを、こう、順番にやっていって、で、米相場しか伝えないから、手旗振ってる時間は1分ぐらいしかかかんないわけよ。で、1日5回ぐらい多い時には、伝えるんだけど、で、1分で20キロとか行けるとすると、60分で何キロ行けんだ、うん、結構早いでしょ
?20×60、はい。
1200キロ、
うん、
で、一応、資料によると、時速に直すと720キロぐらいのスピードで、情報が遅れたっていう風な記録がある。
時速720キロって、
新幹線よりも速い。
音速よりも速い。音速は？
だって、音速はもっとずっと速いんじゃない？時速だとね。
そう。でもまあ、とりあえず、当時、現在にしてみても、驚異的に速いわけですよね。
そう、ただ、江戸まで伝えてた時代があって、
大阪の情報を？
大阪の情報を。で、その時には、箱根は、山勝ちなんで、そこは飛脚が伝えたと言われていて。
へぇー。
そう。箱根山の山越えだけは飛脚が伝えたらしいんだけど、そんな形で、こう、通信をするっていうのは、いろんな形で必要なものを必要な人に届ければいいってことがあって始まりましたと。で、
はい、
お金が儲かるものには、たくさんの、
みんな頑張ったと。
かけていいわけ。何が言いたいかというと、例えばね、さっきの大阪から大津まででもいいけど、そうすると、人足というか、丸一日昼間、何十人も雇っとかなきゃいけないよね。毎日。
その通信を。
通信要員として。
うん、そうですね。配置しておかなきゃいけないわけですよね。そう。
で、一日に5回だけ旗振って、旗見て旗振るっていうことだけやるんだけど、うん、そこにお金がかけられるぐらい価値があった。
ああ、確かにそうですね。そこに価値がなければ、そんなこと、特に当時は、その、公営ではない、国がお金を出して、そういう設備をしてるわけではないから、当然、価値があると思った人が、 お金を出してやってたわけですよね。
そう。で、
それに価値があったと。
オープニングでもちょっと話した。
はい。
あの、誰かにメッセージを届けるっていうのは、
I love you!
こう、文を書けば、いいんだけじゃなくて、誰かが、こう、持って届けるっていうのをやってくれないといけないんだよね。何が言いたいかというと、
文を書いて、その紙を移動させなければいけないってことですね。
そう。それが実は通信なんだけど、
うん、
誰々さんのところに届けてっていうと、あの、奉公人だか、何、駒遣いさんだか分かんないけど、そんな人が。
なんて言うんだっけ、あの、牛使いのわらわの子。
ああ、なんて言うんだろう。
なんて言うんだろう、
ね。そういう人たちが、お使いとして、届けて、うん、お届けに上がりました誰々さんに、こう、ふみでございますって言って渡してっていうのがこう行われていたわけで。
はい。
つまり、ある程度コストがかかったわけだな。
まあ、一つ送るのに一人、最低でも一人必要ですよね。
そう。で、ずいぶん前に暗号の話をしたことがあって。
はい。
通信には盗み見られるっていうリスクがあって。まあまあ、ふみでもね、下世話な人が開けてみれば読めちゃうかもしれないし、さっきの米相場は、旗で振ってっから、横から見ると、うん、
まあ、誰でも見れますよね。
そうそうそう。うん、で、それを防ぐために、毎日というか、日によって、数字に足し算とか引き算をして、こう、目くらまし用の、こう、計算をして伝えるっていうのがあったっていう話もあったりして、そういうね、意中の人にはメッセージを伝えたいけど、そうじゃない人には見られたくないっていう工夫も通信技術ではとても大事になってくるんですね。
ほう、見てはいるけど、解読しないと、その数字はめちゃめちゃになってるわけですね。
っていうようなやり方もあるし、今、現在だと通信の秘密っていうのが、あって、その通信事業者は、メッセージの中身を見ないっていう、ことにしましょうっていうふうになっていて、
うん、
それは国が、誰かが何とかって言ってるのを、お前こんなこと言ったら捕まえるぞって言って、捕まえるようなことがないように、要は思想をコントロールするっていうのがされないように、誰が何て言ってもいいというのを保証するために、うん、通信の秘密を、守りましょうっていうのができていて、それは、プライバシーの話もあれば、隠したい人が隠せるっていうのもあれば、そんなことで、実は、通信技術っていうのは、意中の人にメッセージを届けたい。早く、安く、確実にっていう歴史と、他の人に見られたくない人に見られないようにするっていうのも、ポイントの一つだなと思っています。で、手紙の話にもう一回戻るんだけど、郵便局っていう、こう、公共的、郵便システムっていうのが、イギリスが最初かな？でき始めて、その時に相手を指定しなきゃいけないよね。
どこに送るっていう、その送り先ですね。
そうそうそう。
うん、
で、その時に、ところ番地と名前を書くと届けてくれるっていう、約束をするっていうのが、その郵便局がやる仕事になったわけ。
はい。
だから、その時には、有名じゃない人でも届けてもらえることになった。
なので、土地というか、その、住んでる場所にすべてに、番地？その、あれが。
まあまあ、正確な番地がなくても、郵便局の人が知っている、数字がなくてもいいわけね。土地に呼び名が
ちゃんと。なんとか町のなんとかさんっていうのが分かって、しかもそこから先が、郵便局の人が把握してればいいわけですね。
そうそうそう。
隣町の吉安さんって言えば、隣町の和田さんのとこには届かなければいいわけだ。
そう。で、正しく届くようになっていて、今もね、銀座の首都高の下とかは、番地がなかったりするのね。
銀座の首都高の下には番地がない？
うん。銀座の首都高速ってもともと外堀通りって言って、堀の上に道路を作ったんですよ。だから道路の下は、川だったのよ。
うん。
で、埋め立てたんだけど、道路の下は都の土地だったんで、誰も住んでない。
うん。
から、番地がつかない。
うん。
ですよ。でも商業施設ができたでしょ、はい、で、商業施設あるじゃないですか。首都高の下ってあるんですよ。そこに郵便物を届けるときには、銀座何丁目何番地奥とかっていうので、
はあ、
要は番地がないところでもビル名が分かってると届いたりするんだけど、
うん、
っていうので、全国津々浦々、 共通料金で届けられるっていうシステムが行き渡りました。で、これは、
はい、
一つは庶民の手に通信手段がやってきたって捉えられるんじゃないかと思っていて、
特にそういうお金がない人であっても、そのシステムを利用できる。まあ、
有名じゃない人でも。で、もともと、遠くだったら、高いお金を払うっていうんじゃなくて、均一料金、全国均一料金にしたっていうのも、イギリスからの、知恵で、なんでかっていうと、大した値段でもないのに、それを確かめるのが大変だったわけ。それよりも、はがきだったらいくら、封筒だったらいくらってしちゃって、一律にした方が管理も楽だし、それよりも少なかったら、届けないっていうことしちゃえばいいので、そんなこともあって、全国一律で、郵便が届けられるようになりましたっていうのが、こう庶民の手に通信技術っていうのがやってきた時代で、その頃は、逓信省、日本だと逓信省っていう、要は通信技術を、その後担うっていうところが、こう郵便を配達するっていうので始まっています。
はい。
はい。で、逓信省っていうところがラジオとかも、コントロールしてたというか、管轄してたので、ラジオ体操っていうのが始まった時に、
ああ、はいはい。
同じ逓信省の郵便局員が各地で、ラジオ体操を教えるっていうことをやりました。なんでかっていうと、通信技術がない時代に、体操を、のやり方を伝えるっていうやり方はとても大変だったわけ。
ほうほうほう、まあそうですね。腕を何とかって言ったって、はてっていう目の前でその、実際に動いてくれる人が欲しいってことですね。
そう。つまり、逓信省の郵便配達員は、ラジオの副教材として、マルチメディア教材として各地で動いたっていうことが、実際に行われていて、昔々ね。
うん。
うん、だから、私はマルチメディア教材の配達員だったんじゃないかと思ってるんだけど、体操を伝える人っていうことで、はいはい、で、体操の音楽はラジオから流れていくのね。
うん、うん、うん。
ということで、いろんなものを遠くに伝えたい。で、それは、はい、文字だったり、
うん、
もしかしたら今だったらいろんなものが遠くに伝えられるようになったけど、いろんなものが順番に伝えられるようになりましたと。で、郵便から遅れて、今度は、さっき言った、確実に、早く、
はい、
っていう、なんかの、早くを、なんとかするために、電気信号で、情報を伝えるってことが、考え出されます。さっき、手旗信号とか、旗で情報を伝えるっていうので、それってすごくこう、一回に伝えられる情報って少ないじゃないですか。日本語だったら一文字書けば漢字一文字書けて、文字をたくさん書けば手紙が書けるけど、通信技術の初期の段階は、電気が通ってるか通ってないかだけしか伝えられないから、それを、
オン、オフってことですね。
そうですね。だから、短くオンするのと長くオンするのを組み合わせて、モールスさんっていう人が考えたモールス符号っていうのに直して、伝えるっていうのをやって、それを使って、電報っていうのが伝えられるようになりましたと。
ほうほう、電報になった。
そう。で、電報は、電報局に行って、これを誰々さんに送ってくれって言うと、電報局から、最寄りの電報局までは一瞬で届くんだけど、そっから先は、カタカナにしたのが、局員が配達するっていうのしかないわけね、最後の最後は。
はい。
紙にをね。
うん、
で、こう、一文字いくらっていう値段を取ってたんで、文字数が、かさむとすごく高くなっちゃうんで、父既得すぐ帰れみたいな。
うん。もう本当に最低限の単価、違う、俳句の方が短いか。そんなような厳選した言葉でってことですね。
そう。つまり、今の言葉で言うと、1ビットあたりというか、一文字あたりのコストが高いわけ。
ほ
う。だから、大事なことだけ、すぐに伝えたいときに、それを使った。
はい。
だから、遠くの大学に受かったか受からなかったかっていうのを知らせてもらうのに、まあまあ、桜咲くとか桜散るっていうのもあるけれども、
うん、
まあ、合格でも不合格でもいいんだけど、
うん、
そういう一ワードだけを送るような、ことっていうのが電信の時には行われていて。
なんだっけ、一番短い電報が、クエスチョンっていうクエ電報だったみたい
で。で、返事がびっくりってやつなんでしょ？
そうそう、やったっていう。
それは何のやつなんですか？
なんだっけね、なんか事業か何かがうまくいったかどうかっていうようなことじゃなかったっけ。
そこオチがないのかよ。
え、いやいやいや、それは別に何でもできるじゃない。受かった、受かった
っていうようなことで、電信っていうのが始まると、実はあの、まあ、はがきとかでも文字にすると、ある程度デジタル化って言ったら変だけど、文字になっちゃっていて、だけどそれよりももっともっとこう、原始的なカタカナが並んでるだけみたいなところに、こう情報を圧縮してそれを、すぐに届くけど、単価が高いっていうのに乗っけて、届かせるっていうのが電信とか、まあ、今でいう電報ねっていうのが、発達した後電話に変わっていきます、
はい、
で、電話なんて簡単じゃんって思うかもしれないけど、さっきからなんでめんどくさいこう住所がどうのこうのって言ったかっていうと、今度電話になったら、話したい相手をどうやって見つけるか問題がまた出てくるわけ。要はうちに電話があるでしょ、
はい、
で電話っていうのは電話局からうちまで1本線を引いてもらうわけだ、
うん、
正確にはまあ2本とか1組のね、ケーブルの中に電線2本入ってるんだけど、それを引いてもらって、はい、お家の電話機にそれをつなげますと、
はい、
で電話局にそれがつながっていて、
はい、
でどうやって、相手を探すかっていうのはわかります？
電話局のお姉ちゃんがその相手先のところにプチって線をつなぐんですよね。
その時にはどうやってつないでもらうの？
はじめに、なんだろう、人の顔のような電話機を持って、なんとかさん家にお願い、キーコキーコキーコって回すと、一回それで電話を切ると、お姉ちゃんがピッと筒に上げてくれて、つながったよって電話が来たら電話がつながるんじゃないですか？
何々町何番の誰さんって言って番号がついてんだよね。
住所じゃないんですか？
電話番号。
そこで電話番号、住所とは別に番号というか割り振られたわけですか？
そう。電話を開通した順番に、例えば日本橋の、うん、1番の三越みたいな感じで。
そうなの？
なんだっけな、帝新総合博物館で見たんだけどな、1番誰だっけな、政治家の人だったような気がするけど、1番は。
へぇー。
そう。で、文明堂は電話2番だったんですよ。
カステラ1番、電話は2番で2番なの。
そうそうそう。
そんなに昔からその CM あったの？
そうらしい。あ、まあ、歌になってないかもしれないけどね。
うん。
で、何が言いたいかっていうと、はい、相手のところに届けるには、はい、必ずアドレスが必要なんですよ。
はい。で電話番号にしても住所にしてもってことですね。
そうそう。でさっき言った通り、はい、電話をどうやってやるかっていうと、まずお家の電話機にあるハンドルをぐるぐるぐるって回すと、
うん、
発電機になっていて電話がね、
うん、
その線を通って、電話局の、交換手がいるところが、電気がついてチリンチリンチリンってなりますと。そうすると、オペレーターさん、交換手は自分のヘッドホンをそこのお家に繋がったようにブスって挿してってやると、その人と話せるようになるんで、
うん、
そうすると、何のタレベーさんどうしましたかっていう風に言って、リンリンリンって呼んだ人は、受話器を持って、
うん、
何のタレベーだが、何々町何番の誰々と繋いでおくれっていう話をして、
うんうん、
そうすると、交換員さんは少々お待ちくださいって言って、自分の、ヘッドセットを、ブスって抜いて、この人を待ってるっていう札をかけて、で、同じ局内だったら、行き先の人のところにブスって足して、呼び出しっていうボタンを押すと、呼び出された方のお家の電話機がリンリンリンって鳴って、で、ガチャって出ると、オペレーターさんと話して、どこどこ町の何のタレベーさんから電話がついてますけど、つなぎますかって言われて、つないでくださいって言うと、オペレーターさんは少々お待ちくださいって言って、それをブスって抜いて、さっきの人と、かけた人とかけられた人をケーブルでつなぐと、あ、じゃないや、そうして、かけてきた方の人にブスでつないで、電話に出るそうです。お話しくださいって言って、ケーブルをガチャってつなぐと、うん、A さんと B さんがつながってお話ができるっていう。
で、直接今みたいにやるわけではなくて、一回間に介在人のお姉ちゃんがいて、しかも、その介在人のお姉ちゃんは、 毎回介在するわけね。
そう、交換
して。 A さんからお姉ちゃん、お姉ちゃんから B さんで、 B さんからいいよって言われたら A、 お姉ちゃん、お姉ちゃんから B さんがいいって言ってたよって言って A さんで、最後は A と B が つながるっていう。
そうで、今度は市外局番というか、市外、つまり同じ電話局じゃないところにやるときには、交換手さんから次の電話局の交換手さんを呼んで、繋いでもらうっていうのを繰り返すっていうのをやんなきゃいけない。なので、遠くに電話かけるときには、リレー式に呼び出しがされて、向こうの人が出てもいいよって言ったら、順番に繋がって、なので、繋がるまですごい時間がかかるっていう時代があって、だから、遠くに電話かけるのはお金がすごい高い時代もあったんだけど、で、電話のポイントはもう一個あって、お話しくださいって言われたら、その回線は自分のものなわけ。ある時間帯ね。自分の専用性が繋がるわけじゃないですか。A さんと B さんの間を。物理的にというか、まあ途中にこう、増幅器はあるけど。あともう一個だけ、言っておくと、平成になったら、オペレーターさんのことお姉ちゃんとか呼ばない方がいいです。
ん？お兄ちゃん？
なので、男性でも女性でも言うに交換手って私は言ってるんですけど。
でも昔もそれって、お姉ちゃんだったよね。女性の、なんだ、職業婦人の就職先ですよね。
の一つだったと思います。なので、
だから多分、
平成以降お話をするときには交換手って言った方がいいですよっていう。
はーい。
はい。っていう話がありまして、
はい。
で、電話っていうのが自動交換機っていうのができて、ダイヤルを回すと、ある番号に自動的につながるっていう、自動交換機っていうのができて、昔はね、こう丸いダイヤルをぐるぐる回すと、番号が送れるっていう。
ジーコ、ジーコってやつ。あれ、なんだっけ。回して手離して戻るまでの時間だっけ。
電話機にはダイヤルっていうのがついてて、今、生きている人の30歳よりも下の人は使ったことがないと思うんで。
あ、私知らない知らない。
博物館で見たんじゃないの？
そう。
博物館で黒電話を使ってみようっていうのコーナーあったよ。本当に。で、あれは丸いところに指を入れて、ぐるぐるぐるって回して離すと、一定のスピードで戻るようにできていて、戻るときに、例えば10度戻った時にパルスが1個出るっていうのとかがあって、0ってやると10パルス出て、1ってやると1パルスだけ出てっていうのが、相手というか、電線を伝わっていくっていうので、数字を送るっていうのがあって、それを交換機っていうのが解釈して、何番だったらどこどことつなぐっていう、さっきのオペレーターさんと交換手のことを自動にやってくれるっていうのがあって、自動交換機っていうのがあって、世界中どこでも電話番号をでつながるようになったっていうのが今の世界ね。で、やっとパソコン通信の時代がやってくるんですけど。
おお、そっか、まだ全然パソコンじゃなくて電話だったわけですね。
そうそうそう。で、デジタル情報を送るっていう時代になってきます。
今までは、まあ、アナログだったわけか。そうか、電話回線で本当に喋ってる声が増幅されて。
そう、声を伝えていた。
はい。
で、コンピューターが出てくると、遠くまでこう情報を送りたくなるわけ。で、最初の頃は、そうですね。はい、例えば、テキストだったり、絵だったり、コンピューターが処理できる、情報を遠くに送りたくなった時に、どうしていたかっていうと、電話回線に載せるっていう方法があって、それは、情報を、デジタル情報なので、コンピューターの中の情報は、1と0に、分けて表現することができて、それの羅列にしますと。ずっと、1か0かがずっと並んでいて、1だったら高い音、0だったら低い音を、ピーボー、ピーポー、ピーピーピーポー、ピーピーピーとかってやってやると、1と0が表せるんで、それをなるべくたくさん詰め込んで、電話回線に乗せるっていうのが、使われていた時代もあります。
ほう、ピーポーパピーポーピーポーピー
じゃなくて、
ビョンビョンビョン。
それはね、もっと後。昔は、
わかる人はわかるのね、これだけで。
電話機の受話器を、ブスって刺す、受話器の、マイクのところにスピーカーがついて、スピーカーのところにマイクがついてるっていう箱がくあって、それをパソコンにつないで、で、電話を普通に事故かけて、誰々さん、 なんとかっていう話をして、じゃあ、これから通信するねって言って、せーのって言って、その、音響カプラっていう名前の箱があって、それにこう受話器をブスって入れると、コンピューターで出した情報が、音の高い低いに変換されて、受話器のマイクのところに行き、向こうの、受話器の耳に当てるところから音が出て、それを向こうのマイクで拾って、それを、音の高い低いを01にして、ある情報として受け取るっていうのを約束して、1秒間に300ビットぐらい送れるっていう時代がありました。
本当に音を送って、オン、オフ、オン、オフではなくて、音の高い、低い、高い、低い、まあ、結局同じか、オン、オフみたいなものを音で表して、
そう、
音を送って、その音をまた解析してっていう時代が。
そう。だから、
昔あったわけなんですね。
もう少し言うと、10111001っていうのをコンピューターがわかる方法で電話をかけてたわけ。で、それを最適化すると、受話器のスピーカーとマイクだと性能が悪いから、電話回線に直接ピーとかキャーとかっていうのを送れるようにしようって言って、スピードを速くしたのがモデムっていう箱で、音響カバーの付きにモデムっていうのがあって、それだとさっき300ビットって言ってたのが、1秒間に1万ビットぐらいまで上がっていくわけ。っていうのがあったけど、それもさっきのお話の通り、電話回線を使ってるんで、お家から電話局までと、電話局から、行き先のところまでは、ある時間帯専用の線が確保されてる。で、情報を送りたい人はその回線を借りるわけだから、1時間いくらというか、3分10円とかで借りることになったり、っていうのがあります。
はい。はい。はい。だけど、夜になると、一定金額になるんですよね。10時だっけ。
それはまた、別の話で、ポイントは、
はい、
電話番号が分かっている先にデジタルの情報を届けられるようになってきましたよと。
はい。
で、つなぎ方は1時間いくらというか、時間あたりいくらでつないでいましたと。
はい。
っていうのが、パソコン通信時代にありまして、まあ、インターネットもそれでつながるやつが、あるんですけど、で、インターネットっていう時代は何が違うかっていうと、さっき言った、電話回線は、独り占めができるんだけど、今度はそこにさっき高い低い、要は1とか0っていうのを、まとまりにして、パッケージにして、何の誰べえさんに届けてくださいっていうのを、パソコンから出すと、トラックに混載して、相手まで届けて途中の集配所でまた分けてっていうのをやってくれて、一つの回線を誰かが占有するっていうのではなくて、そこの中にいろんなデータが相乗りしてくるっていうことができるようになってきました。それがまあ、インターネットっていうのの、画期的なところで、光ファイバーがあれば何回線分が入れられるとか、っていうのが始まっていて、携帯電話でもデジタルっていう風になってからは、一つの電波を複数の携帯端末で、譲り合って使って、その、早いところ、早く送れるっていう中に、みんながゆっくり喋ってるのを混ぜて一緒に送るっていうのができるようになったっていうのが、インターネットの、新しいところと、もう一つは、さっきから言っている、届ける相手をどうやって指定するかっていう話がポイントなんだよね。
はい。今までだったら住所であったり、電話番号っていうものに、というようなものが、新しくまた定義をする必要が出てくるというか、別の媒体になってきたから、新しい定義が必要になったわけですね。
そう。で、あんまり、皆さん知らない、時代に、E メールっていうのがあって、メールアドレスを書いて、その後ろに本文をつけて、送るってやると、メールサーバーっていうやつが定期的にそのメールを、バケツリレー的に流して、お隣のサーバーに送ってっていうのをやりながらお届けするっていうシステムがあったんですよ。
E メールっていわゆる今のメールと違うんですか？
今のメールと同じなんだけど、それはね、通信方式が今はインターネットなんだけど、インターネットじゃない時代に E メールっていうのがあって。
メールサーバー、メーラーっていうのを使ってた時代ってことですか？
今も使ってるけど、
うん、
それをインターネットじゃない、回線を使って送信をしてるっていう時代があったんですよ。
メールというものだけ別に。
そう。
へえ。
で、メールには、名前アットマーク、うん、なんちゃらかんちゃらとかっていうのがあって、
うん、
それを指定すると送ってくれるっていうのがありますと。
まあ、いわゆる住所みたいなアドレスですよね。メール、まあ、メールアドレスか。
メールアドレス。E メールのアドレスっていうのがあって、はい、それは、世界的に、一つしかないっていうふうに決められて、どこどこの組織の、なんていう部署の、そうそうそう、なんとかさんっていうのが、こう、後ろから繋がっていて、
うん、
日本の会社組織の、なんとかっていう会社の、なんとかっていう部署のサーバーの、なんとかさんっていうふうに書くと、メールが届くっていうことがされていましたと。それはインターネットとは別な、仕組みで、メールサーバーとメールサーバーっていうのがやり取りをして、
うん、
何の誰べさんちの組織は、どこどこに送っとくといいぞって言って、メールを、こっちのサーバーからあっちのサーバーにコピーして、
うん、
それをバケツリレー式にこうやって繋げていくっていうのをやって、あるところで、あ、これうちのだから、うちで処理しようって言って、相手に届くっていうようなことがやられていました。
へえ、それってどのくらいの時期の話ですか？
それは1970年代とかかな。70年代か80年代か。
で、じゃあ、まあ、いわゆるまだインターネットはほとんどないし、イントラネットっていうのもあんまりないような時代？
あ、だからネットワークはあるんだけど、イーサーネットっていうのは始まったんだけど、うん、それが、インターネットとして、つながるか、つながんないかっていう時期に、
まずメールだけその専用のデータ通信としての機能がメールとしてスタートしたって感じですね。
だし、ね、その頃はね、頭が大文字のインターネットと頭が、一文字目が小文字のインターネットっていうのが別々にあって、
はあ、
インターネットっていうのをは、うん、そのイーサーネットっていう通信方式を使ってつないだネットワークで、それが世界的につながったものが、ジ・インターネットだったとかっていう時代があるんですよ。
ジって何ですか？ジって。
ザの、ザっていう意味ね。
ああ、ザ・インターネットの THE ってことね。
そうそうそう。っていうのがあって、で、インターネット時代になりましたと。
はい。
皆さんが、通信をするときに何が大事かっていうと、誰に届けるかを確実にするっていう話と、その経路を誰が保証するか、誰が届けてくれるかっていうのが大事って最初からずっと言ってんだけど、今皆さんが例えばこうスマホで何でもいいや、はい、ウェブサイトっていうのにアクセスして、
はい、
これから乗る電車が何時に来るだろうっていうのを調べたりするときって、皆さんはどうやってそれを自分の欲しい情報にたどり着くかってやってるかっていうのがあって、誰かがどこかで、何？ありかを知らなきゃいけないよね。
ありか。
つまり、
データが置いてある場所ってことですか？
サーバー、よ、そんなサービスをしてるサーバー君と自分のスマホが繋がんないといけないでしょ？
はい。
つまり、私のスマホから、なんかのサービスをやっているサーバーにたどり着くためにどうするかっていうと、俗に言う、こう、アドレスっていうのを入れましょうっていうのがあるよね。www.、なんたらかんたらかんたら。
はい、はい、はい。
ユニバーサルリソースロケーター、URL っていうのがあって、それを発明した人が、その名前をどうやって解決しましょうかっていうのも一緒に解決していて、さっきのメールアドレスのように、サーバーだったり、他のものには、名前で検索できるっていう、アドレスと、名前に対して、外に公開しているアドレス。私は、世界中の、なんとかっていうアドレスのところにくっついてるマシンだよっていうアドレスを変換するっていうのと、っていういくつかのレベルがあって、
はい、
ほとんどのインターネットの機械には、そのマシン特有のアドレスを1個持ってます。それは、マシンにくっついたやつね。
はい。
でも、それって、いつどこで、どんなネットワークにつながるかわかんないんで、それをネットワークにつながれたときには、ネットワークのありかを示す、アドレス、どこどこの、ネットワークの何番目の端末かっていうアドレスがつきます。
うん、
会社とかで使ってるやつはずっと固定のやつもあるけど、
うん、
多くのやつは動的につけられたやつ。違うネットワークにつなぎ直すと、新しいその場所のどこのネットワークの誰々さんっていう番号のアドレスがつきます。
はい。
そうするとそこから、URL っていうのを打ち込むと、名前解決っていうのをしてくれるサーバーにそれが問い合わせられて、
うん、
で、 その名前の人はどこどこネットワークの何番さんですよっていう返事が来るんで、
うん、
そこに問い合わせをすると、つなげられるようになるんだけど、今度はさっきの電話を市外局番にかけるのと同じように、はい、私のネットワークと向こうのネットワークの間をこうつないであげないといけないじゃないですか。
はい。
で、電話と違ってそこは専用線で自分の、使うケーブルが確保されるわけじゃなくて、
うんうん、
この情報を、どこのネットワークの何番さんに届けてくださいっていうのに来るんで、封筒に、
うん、
それの封筒に、アドレスを書いて、よろしくってやると、これはあっちだね、これは向こうだねって言って、通信経路決めをしてくれる箱が、あっちに送ってこっちに送ってっていうのやってくれる。
いわゆる、インターネットネットに 網のあっちこっちを行くわけですね。
そうで、その経路を決めてくれるのがルーティングって言って、それをやってくるのがルーターっていう箱なのね。
ふ
っていうのがあって、私が URL っていうのを打つと、名前を解決してくれるサーバーっていうのに取りに行って、そこのサーバーがその名前の人のアドレスを知らないときには、名前サーバーは親子関係になっていて、親にどんどん聞いてって、で、一番の親が、大事だったら知ってるはずだぞってところに下がってって、で、名前解決がされて、番号で書いてあるペケペケネットワークの何番さんっていうので名前解決ができた後、私の端末は、どこどこネットワーク何番さんっていう数字に対して、問い合わせを送るっていう、こう、宛先を書いて箱に包むんだけど、何々アドレスの何番さんには窓口がたくさんあって、例えば、ウェブサーバーの窓口と、ファイルの送信をする窓口と、メールをた、問い合わせる窓口っていうのがあって、それポートっていうんだけど、どこどこネットワークの何番の機械の、窓口何番っていう宛先を書いたのにくるんでデータをポイって投げると、それは何番さんねって言って、向こうに届きますと。で、最後のルーター君が、その何々、ネットワークはうちで何番さんっていうのはあいつだからって言ってそいつのマシンの番号を指定してその、データを送るっていうのがあるとやっと向こうに届くっていう仕組みが、延々行われるっていうのがインターネット
一瞬の間に
そうだから今私が喋ってるのは私の PC の中でデジタルデータに変換されて、圧縮されて、うん私の使ってるプロバイダーのところに行ってそこから香里さんが使っているプロバイダーのところのに行くっていうのが、うん、そのスカイプ同士で通信をするっていうのに最初に決められて、ナンバーに送ればいいっていうのが分かってるんでっていうやり取りが行われてっていう風になっていて、っていうことがあって、で、通信というかお話しするアプリは2種類あって、お話が始まっちゃうと私のパソコンと香里さんちのパソコンが直接やり取りをするっていうパターンと、中継のところに寄ってから行くっていうパターンとかがあって、その辺でやり方が違うんですよね。はいつまり、香里さんちの PC とうちの PC は、スカイプ用の、受付窓口っていうのを開けるっていうのをやっていて。
まあ、お互いにスカイプ使いますよって言った段階で、
そうそうそう。
そのスカイプというポートってわけじゃないけど、その窓口が開いたわけですね。
そう。で、いうことで、確実になるべく早く情報を届けるっていう時にはどうすればいいか。っていうのを、考えたときには、どこにっていうアドレスをどう解決するかっていうのと、その時に誰に運んでもらうかっていうのと、それを専用にするか共同にするかって話と、最後に、見られないようにするって話があって、で、見られないようにするための暗号化っていうのを、
はい、
パソコン同士でやったり、パソコンとサーバーの間でやったりするっていうのも、インターネットの時代にはお約束が決まっていて、秘密のことを、やり取りをしなくても、周りの人に見られないような暗号化ができるっていう技術が載ってたりします。でね。
はい。
技術の話はここまでなんですけど。
はい。次は。
桜咲くとか、父来とかすぐ帰れっていうのは、は
い、いわゆる電報です。電報。
そう。は、早くするためにお金をかけたり、うん、文字数を少なくして送ったっていうのがあるじゃないですか。
うん。
その時に送るものって、
うん。
すごく貴重で、1ビットというか、1文字あたりの単価が高いのね。あとは、戦争の時に無線で送られる作戦決行しなさいとかっていう。
はい。
トラトラトラとか。
うん。
新高山登れとか。そういう暗号文みたいなやつも、やっぱり。
その2つしか知らないのに、2つとも言われちゃったら何も言えないじゃないですか。
まあまあ。っていうのも、単価が高いわけ。うん、で、単価が高い時の使い道って、やっぱりお金をたくさん払える人が、使ったとか、お金がたくさん使える組織が使ってるね。で、さっき郵便システムっていうのが、通信技術を民主化したっていう話をしたんだけど、今、はい、皆さんかどうかわかんないけど、ツイッターで、すげえ眠いとか、
はあ、
っていうのをつぶやくっていうのって、
はい、
何が言いたいかっていうと、通信をする単価がとても下がったから、くだらないことまで送れるわけ。
まあそうね。それをいちいち電報で、で、全世界の人に送ってるなんて考えたら、むちゃくちゃお金かかるのが、ほぼ、ゼロ円って言い方は変だけど、
そう、
ほとんど単価が気にならないぐらいだから、ダリーとか、
そう、
だし、減った。
あとは、単価が安くなったから、30年前は思いつかなかった、うん、なんかビデオ見たいなって言って通信で送ってよ、すぐにっていうのができるようになって。
ああ、はいはいはいはい、そうですね。ネットフィリックスと代表されるような、
そうそうそう。
そういうやつもそうですよね。そうね、昔は全然、昔はっていうか。
いや、そうそう、夢のような世界で、そうなるのかもしれないって言ったけど、でも、そんなのみんなの家に。
そうなるのかもしれないけど、それが本当に現実になるとも思わなかったぐらいな。
そう。っていうようなことがあって、今日言いたかったことの一番大きいところは、
はい。
実は、情報通信っていうのが、速さが速くなったり、コストダウンされたり、世界中の人とつながるっていうのは、実は、使ってる時には面白いとは、ビデオが楽しいってことしか考えなくて、ビデオのね、ビデオオンデマンドが使えるけれども、実は、裏に安くて早くて確実、またはちょっと確実じゃないけど、劇的に安いとかっていう通信インフラストラクチャー、通信基盤があるから、それができていて、技術革新ってなんか難しそうなんだけど、便利なものとつながって、新しいことができるって、なんだろう、どんどんどんどんくだらないことに技術が使えるっていう世界なんだよねっていうのが一つ言いたいことで。
うん、はあ、まあそう、くだらないことに、そうね。
そう、はい。それも庶民がくだらないことに使える。貴族がくだらないことに使っても誰かが走っていかなきゃいけなかったわけじゃん。
うんうんうん、
でっち奉公の人が。
そうね。月が綺麗ですねっていう全然意味ないようなことにたくさんの人が使われてたわけですよね。
そう。今すぐ会いたいのって書いて、
いや
もう持ってくんだったら会えるだろうっていう。
確かに。
ね。っていうのに対して地球の裏側の人に1秒もかからずに、メッセージが送れて全世界の人に発信できるっていうのは、ある意味、庶民が通信を安く確実に使えるようになったっていう話で、この先の話をするときに、じゃあ、これから送るべき、通信するべき、やり取りをする情報って何なんだろうか。今までは、そんな情報ってできないよだったり、そんな情報って膨大すぎるから、送れないよだったり、そんな情報は膨大すぎるから記録できないよって言ったものが、どんどんどんどん送れるようになった時にどうなるかっていうのを考えると、ちょっと面白いかもしれないなって思っています。
はい。
ね、よくこう、夢の技術みたいなところで行くと、今はスポーツ中継っていうのは、テレビで撮ったものを、テレビというかカメラで撮ったものをそのまま送るっていうのをやってますよね。で、うん、それ高精細になるのがいいってされてるでしょ？2K が 4K になったり、8K になったりするっていうので。
うんうんうん、
でも、みんなが実は送ってほしいのは臨場感が送ってほしい。その場で応援しているようなことが送ってほしいんだとすると、音も大事だったりとか、
うん、
あとは、見回した時の景色が大事だったりとか、
うんうん、
もしかしたら、隣に一緒に応援してくれる人がいるような感覚が大事だったりとか、
うん、
だとすると、情報として送るものが違うよね。
うん、
っていうのがあったり、あとは、違う、ものと組み合わせると、フィールドの中にいるような感覚ができますよっていう技術ができたとしましょう。
はい。
それは、選手を 3D で撮ってモデル化すると、 仮にカメラをここに置いたらこういう風な景色が見えるかもしれないっていうのは作れるわけじゃない。
はい。
ゲーム機ではやっている。
うん。
それが、自分の、みんなが、自分の好きな場所で好きなように見られるっていう世界が来るかもしれなかったり、あとは、さっき言っていたお隣に並んでる人の雰囲気が伝わってくるってなんだろうっていうのが送れるようになるかもしれないし、
うん、
みたいなことで通信技術っていうのを、ネットとか電話とかっていうのではなくて、なんかの気持ちとか相手に伝えたいこと、または伝わってほしいことが、すぐにどこでも、つながってお金がかからないんだったらどうなるだろうって考えると面白いんじゃないかと思ってます。
はい、
はい、なんとか話せたかな。
はい。
はい。ということで今日は、通信技術のお話をしてみました。はい、理科っぽいお話ができたかなと思います。ということで、今日はこのあたりにしたいと思います。はい、そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただく場合、lika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。また、そんないプロジェクトというグループでお送りしているポッドキャスト番組は、私たちの番組の他に、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店という番組が、配信されています。ポッドキャスト、Spotify、あとは、audiobook.jp のサービスで配信を行ってまして、audiobook.jp は有料ですけれども、すべての私たちの番組におまけコンテンツがつくというような配信形態をとっています。またですね、ウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトからは、過去に配信していた、番組がすべて聞けるようになっていますし、ブログの連載も行っておりますので、ぜひ遊びに来てください。また、そんないプロジェクトのキーワードで、検索していただくと、ツイッターでの情報発信や、YouTube での、コンテンツ発信も見つかると思います。そちらもお楽しみください。
はい。
ということで、365回、やってきました。今日は、わかりみがありましたか？
わかりみ？
何回か前、こう、時間の話をした時には、後半、ちょっと、サジを投げてる感が伝わってきたんで。
あ、そうですか。そうですね。
リスナーの皆さんも、その回でサジを投げてる感がわかるかもしれません。はい。ということで、有料版お聞きの皆様は、この後おまけのコンテンツがつきます。そんな理科の時間、第365回、お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。